森日和のワットセットラ。こんにちは、森日和です。いつもお聞きくださり誠にありがとうございます。
こんにちは、中西と申します。いつもお聞きくださり誠にありがとうございます。
はい、はい、今日はちょっとね、録音会場を変えましてね、収録会場を変えまして ね、今日は大阪の街中で収録をさせていただいておりますけれども、はい、すっかり冬になりましたね。
本当に一気に、はい、
そうなんですよ、はい、今ですね、もうようやくですけれども、私住んでおります嵐山の山が本当に綺麗になりまして、嵐山がですね、本当にモコモコしだしましてね、山が
モコモコする、
はい、モコモコして黄色とか赤とか、
なるほど、
はい、なんかなんていうんですかね、パッチワーク状態っていうんですかね。
わかります、わかります、
はい、ハワイアンキルティングっていうんですかね、パッチワーク状態の山ですよ。
こうなんで色と色が重なり合って、はい、こう 3D というのか、はい、油絵のよう な、 なんか重ね重ね重ね重ねというような、
本当に綺麗だったんですね。でも今日はですね、荷物が多かったので、はい、ちょっと大阪で用事が多くてですね、レンタカーで京都から来たんです。
おー、なので、
ね、
珍しい。
そうなんです。なのでね、その映像が撮れなかった、写真が撮れなくてですね、できればフェイスブックとかにアップしたかったんですけれども、その美しさは私の心に留めることにいたします
独り占めっていう、
独り占めさせていただくことに。
詳しくは嵐山まで来てくださいっていう、
来てください。
なんか京都から送られてきた万全の人みたいですね
本当ですね。私は親善大使じゃなくて、なんとか大使、
親善大使ちゃいます。
そうなんですか、京都嵐山
親善大使
おまかいな、辞書、
うん、辞書、募集というか、要望があれば、はい、ぜひぜひ、
はい、いつでもここまで、はい、連絡いただき、黒船カンパニーまでお願いいたします
よろしくお願いします。
はい、はい、
というわけでですね、
はい、今日何喋りますか。
まずは、はい、おさらいからしたいなと思います。っていうのも、はい、ちょっと前の放送で、
はい、
ことはじめというような言葉を、
正月ことはじめ、はい、
方からお話しいただいたと思うんですけれども、聞き覚えありますよね、ことはじめ。
はい、覚えてらっしゃいますか、皆様。
いつから出したでしょうか。
はい、そうです、正解です
カウントしようと思ったら、
はい、
というわけで今日が、はい、12月の11日の放送分になりますので、
はい、
あさっての13日に。
そうなんですよ、もう早いですね。12月になって早いって言ってたら、もうね、もう10日過ぎてるわけですからね。
そうですね、
すごいですよ。そうなんです、正月ことはじめですので、いよいよもう正月のね、準備をしていただかなければいけないんですけれども、まだまだ世の中はね、
はい、
クリスマスな感じなんですけれども、もう日本の行事ごととしては13日から、お正月の準備をしていただくと。で、先週ですかね、年賀状の話はしたんですけれども、
ね、年賀状のお話を、はい
はい、今となってはですね、お正月の準備も年賀状から入るというのね、なってまいったかと思うんですけれども、以前はですね、年賀状っていうものがなかったですのでね、ずっと前ですけれども。
そうですよね。
なので正月こと始めになりますと、一番最初にしていたこと、これ何だと思われますか。
一番最初にしていたこと、
はい、一番最初にしていたこと、
挨拶回り。
あ、年末の、
年末、
そっか、お歳暮とかね、
うん、
あるかもしれないですね。今お歳暮はですね、どうしても、はい、12月入ったらすぐに出す、早ければ早い方がいいっていうようなね、ところになってきてますけれども、以前は15日までにとかね、15日前後っていうこともありましたし、お渡しするものも、お正月に使えるものをお渡しするというね、はい、方もいらっしゃいますから、あまり早くお渡しできないものもあったりするんだと思うんですけれども、それも年末大事ですもんね。
そうですね、
はい、
ね、お世話になった方々に挨拶しに行くっていうのは、
ね、大事です。
少なからずお電話なり、
はいはいはい、そうですよね。以前は直接訪問されていらっしゃったかと思うんですけれども、
はい、
今は主に郵送とかね、はい、お電話になりましたよね。ぜひね、お近くの方はね、 訪問されるのが、ね、一番正式、
それがやっぱり、
ね、やっぱり喜ばれるんじゃないかなというふうにはね、
なんかこう
思います。
すごいデジタルデジタルな時代なん で、
そうなんですよ。スピードスピードでね、
直接お会いするっていうことがやっぱり、うんうん、まあ、自分の気持ちを伝えるだけですけれども、うん、はい、一言挨拶するだけですけれども、はいはい、こんな時代だからこそすごく伝わる、ね、逆にすごく伝わる。
いや、本当そうですね。いや、私たちのような、ね、あの仕事ですとか、はい、まあ、世界にいる人間はですね、本当に今の時代がありがたくてですね、
はい、
例えば私たちはお礼を言うっていうなりますと、まあ、お手紙が、まあ、はい、当たり前という基準なんですよね。
はい、
でも多分今の世の中で言いますと、お電話かメール、
メール
だと思うんですね。そうするとそのような常識になってきた中でですね、お手紙を書くと、
はい、
すごい価値の高いことと言いますかね、ありがたがってくださるんですよ。
なるほど、なるほど。
だから、あ、私たちにとって当たり前だけれども、今時代が変わったので、お礼状を、お礼をお手紙で言うっていうのは、重宝、え、大切が、ありがたがられる、
うん、
だなと思って、ありがたい世の中になったなと思っております、ね。
それはすごいあると思います。
はい、うん、
今と、今やることと昔やること、はい、うん、たとえ同じやったとしても、うん、手紙書くんは今でも100年前でもできたじゃないですか。
そうですね、はい、
けどこうありがたさっていう意味ではやっぱり時代が流れるにつれて、
うん、
そうなんですよね、同じことでもやっぱり変わっていると思いますね、
は
い、
でもやっぱり相手を大切に思う心っていうのは変わっちゃいけないですよね、
は
い、
そう
ですね、
それはやっぱりこう、うん、一番根底にあるものですね。
そうですよね、
今も昔も変わらないもの、
うん、敬う心とかね、
敬う心、
思いますのはね、電話のかけ方のマナーがありましてね、
はい、
今携帯電話なので目上の方にも直接電話をするということがね、
可能ですね、
結構ありますよね。
あります、あります。
でも以前はですね、ご自宅の電話だけだったので、相手の方にお電話をして、
はい、
目上の方を電話口に呼び出すっていうことが失礼だったんですよね。でも今多分そういう感覚を若い方特にないですよね。
ないですね。
そうなんで、だから電話する場合は電話した方に、電話出てくださった方に言づかっていただくのは基本で、向こうのご好意で、
はい、
あの、おりますので変わりますねっていうパターンの場合はありがとうございますなんですけど、こっちから何々先生いらっしゃいますかとか言って電話口に呼んでくるのは本来は罰だったんですよね。
って言われると、
うん、
言われるとやっぱりそうやな、
うん、そうなんです、
なるほど、なるほどってこううなずきますけれども、うん、はい、申し訳ないですけど、僕の時代というんですかね、
うん、
誰々様いらっしゃいますか、
はい、
って言って、まあ、変わっていただくような形 で、
そうですよね、
うんと
分
からっていただくようにこう仕向けるというと、はい、ちょっとあれかもしれないですけど、
はい、私勉強させていただいた時にはですね、もうまずあの電話する前に電話しますという手紙を書くんですよね。
なるほど、
はい、で、いついつ頃にお電話をしますと書いて、で、電話をして出てくださった方にあの、
音
使っていただくなり、はい、まあ、要件を聞いていただくなりしてっていう段取りなんですよね。だから今あの手軽になりましたのでね、その分敬う気持ちも手軽になっていないかっていうことは気をつけなければいけないところですね。
そうですね、
はい、はい、
そんなわけでちょっと、はい、こと始めのところから思わぬ方向に行きましたけれども、
そうそうそう、ご挨拶周りのところですよね。
そうですね、ご挨拶、
あ、お家単位ではどうですかね。お家の中でできる正月こと始め準備、
お家の中で
準備の中では一、
うん、掃除になりますか
ね。そうですね、
そうなんです
よ、一番最初に掃除しないと何もできないんですよ。
なるほど、うん、
日本人の価値観としては以前に、ね、話したことあるかもしれないんですけれども、掃除の価値観って、
はい、
汚れてからするのはお掃除ではないんですよね、日本人の価値観としては。
うん、
普通お掃除ってゴミが落ちてるな、掃除しようかなっていうのがお掃除だと思うんですけれども、はい、日本人の価値観はお掃除って、
はい、
目に見える汚れが見えてしまってたらもう遅いんですよね。
素敵ですね、
はい、もうね、目に見えない世界を相手にしてきたのが日本人なので、
はい、
目に見えない汚れを払うことが大事だから、毎日清らかに生きようと思った時には、たとえ目に見えるゴミが落ちていなくても清める、お掃除をする、汚れを払うということが大事で、
はい、
なので私実家でもですね、毎朝朝5時ぐらいからですね、両親が掃除するんですね。1日ぐらいサボってもいいのになと思うんですけれども、はい、両親としては、まあ、もちろん埃も溜まってたんです、1日分の。でも両親としてはやっぱりもうそれが習慣で、
はい、
もう大事な、まあ、 まあ、家庭の中の儀式のようにねなってたのかな、やらなきゃ気持ち悪いっていうようなことだったのかなと思うんですけれども、目に見えるゴミが大して見えなくても掃除はしてたのでね。なので汚れを払うということをまずしなければ、先週に話してますでしょうか、あのお正月の準備というのは、
はい、
年神様をお迎えするための準備なので、
準備、はい、
年神様に来ていただくのに汚れのある場所にお呼びするわけにいかないんですよ ね、
そうですね。
なのでまず汚れを払うということでお掃除をします。じゃあお家の中からお家の中でですね、
はい、
お掃除一番最初にすることって何だと思いますか。
捨てること。
何を。
いらないものを。今年の汚れを。
ブーブー、
違いますか。
もっと大事なことがあります。難しいかな。
お掃除しますと、はい、
うん、
挨拶をする神棚に向かって。
さすがです。なんでわかるんですか。そうなんです、やっぱりお掃除ってバタバタするし、はい、埃も立つので。
なるほど。
だから、はい、あのほらご神事といいますか、その12月13日の正月ことは、はい、始めで、
はい、
すす払い神事がされましたとか、すす払い法要がされましたってニュースになったりするんですけど、
はい、
それするときにはですね、必ず仏教であればお経をあげてですね、ご神事だったらもちろんそういう儀式をしてですね、
はい、
そしてあの仏事の場合であれば仏様からその仏様の御霊をまず抜くんですよね、はい、御霊を抜いてから、
はい、
仏様の上に登ることができるんですよ。抜いてもいないのに仏様の上に登るのは失礼なので。
なるほど。
法要をして、
はい、
神様、仏様の魂を抜いてそれからお掃除をするんですよね、
は
い、
そうですね。
なのでお家でもちょっとバタバタします、すみませんっていうご挨拶は、
はい、
やっぱり必要だと思うんですね。なのでちょっとまあご挨拶していただいた後、次に何しましょう、はい、どっから掃除しましょう。
仏壇からですか。そうすると、
そういうことなんですよ。仏壇神棚なんですよ。やっぱりあの多分お掃除用に新しい雑巾とか下ろしてこられると思うんですけど、
うん、
汚れてしまったもう真っ黒黒のですね、
はい、
雑巾でですね、
はい、
決してですね神棚とか仏壇拭けないと思うんですね。
そうですね、
はい、だから一番まっさらな状態のもので、
はい、
神棚を拭く、清めていくっていうことがまずは大事なのかなっていうふうに思います。はい、そしてまあ神棚とか仏壇がないお家はですね、はい、家の中の一番神座にねやっぱり神様がお座りになるというイメージでですね、一番神座から掃除していただくと良いんじゃないかなと思っておりましてね、お家の中の一番神座っていうのは、
はい、
お部屋のまあ席次を決めるときと同じなんですけれども、
はい、
やはり玄関から一番遠いところ、
一番遠いところ
が一番奥の席になりますから一番神座になるっていうことなんですよね。そういう意味では玄関から一番遠いお部屋から、順にですね玄関に近づいていって埃を払っていって、玄関からパーッとこう埃を払っていただくという風な流れでお掃除していただくとよろしいのではないでしょうか。
なるほど、
はい、それを申しますとね気づいていただけるかと思うんですけど、はい、お家の中で一番下座はどこかっていうことなんですよ。
玄関ですね。
そういうことなんですよ。一番下座は玄関だということを忘れないようにしないといけないので、この後の話につながってきますのでね、まずはそこを、はい、お伝えしておきたいと思います。そうなんです、
はい、
で今申しました通りお家の中でお掃除をすることは汚れ払いですので基本拭き掃除です、ね、なのでもう本当に下半身を使ってですね下半身強化をしながらですねお掃除をしていただくと、
はい、
外は何で掃除しますか。
外はそれこそうん、窓ガラスとかを結構こう掃除するイメージ
がありますからね。そうですね。そうですね。もうやっぱり年末の大掃除はですね、
はい、
あの大掃除ですからね、普段できないところやっぱりしていただきたいですよね。あの網戸外したりとかしてですね、
しますします。
そうなるとですねやっぱり男手が必要ですよね、
はい、
やっぱりね家族でするっていうことが大事ですよね。今やっぱり男性がねあの、まあ、自営業じゃない方も多いですのでね、うん、そういう意味では時間が取れなくて女性がするということも今は増えてるかと思いますけれども、
それこそこうちょっと昔話になるかもしれないですけど、
ええ、
大掃除って家族でするもんですよね、
うん、はいはいはい、はい、
今の人たちってどうなんですかね。
だって
そういう感覚ってあるんですかね。
多分ですね今はね楽にできる方法があると思うんですよ。例えば私ね、はい、今もしておりましたそのお掃除は汚れ払いですよって言ったんですけれども、
小声で喋ってますけどマイクなんでしっかり言ってますいいですよヒヨルさんすいません、
いいんですか、
はい、
じゃあ大きい声で喋ります、
うん、お掃除は、
お掃除は汚れ払いなんです、
はい、
って基本拭き掃除なんです。
拭き掃除、
はい、払いなのでなんですけれども、はい、はたきとかも払いですよね。
払いです
ね。払いますね。そしてほうきも
払います。
吐きますから払いますよね。ほうきというのは、うん、汚れを払うんですよね、
うんうんうん、
なのでお正月の掛け軸ジーヤバーヤ掛けますけれども、うんうんうん、ジーヤバーヤの、はい、確かジーヤかな、
じいさん、
はい、ほうき持ってますよね。
持ってます、持ってます。
あれ汚れ払いなんですよ。だから汚れ払いの絵がお軸の中に描かれているっていうことなんですよね。
はいはい。
で、汚れ払いなのに、はい、今楽しようと思ったら楽できるって言ったのは
掃除機、
ザ掃除機があるんですよ。
あります。
いや、掃除機さんに私日頃感謝してますよ、うん、もう本当に感謝しておりますけれども、
はい、
断った上で申しますのは、
はいはい、
やはり楽なんですよね。
楽です。
で、掃除機で払えるかっていうと私は疑問なんですね。
なるほど、
うん、
なるほどですね、
うん、だってね、拭き掃除って低い姿勢でやりますとね、人って人ってに思い込めますもんね。
込めます。
右から左、左から右ね、
込めます。
でも掃除機ってふんふんふんじゃないですか。
うーん、
どうなのかなと私は思っておりましてね。汚れが払えるということがね、
うん、そもそもの、
はい
はい、あの根っこの部分ですね。
そうそう、もともとのそのね、
汚れ払い、
今回のお掃除の意味ですよね、
はい、
しかもですね、はい、最近はですね、年末に忙しくなるのがですね、某お掃除業者さんですよね。
なるほど。
だから年末だから念入りにしようということで、業者さんに頼んでしまわれることがある。まあ、それもね、どうなんだろう、汚れが払えるんだったらね、より綺麗になってですね、専門家の手でですね、神様も居心地よく過ごしていただけるのかもしれませんけれども、
そこもけど僕はちょっとわからないですけども、うん、思い次第やと思いますけどね。
そうですね、そうそうそうですね。
例えばこう、まあ、神棚の方にパンパンっていうことで、うん、今年もお世話になりましたと、
うん、
神様には、うん、年末に、うん、綺麗なところにお住みいただきたいので、
うん、
はい、雇い人を、
うん、
雇い人をしてお仕事お掃除してくれる方を
してくださる方を、
うん、お呼びさせていただきました。
そうですね、
はい、
そうですね。っていうことはさ、
うん、
っていうことは、はい、こういうお話がを、はい、お掃除業者の方は聞いてくださると嬉しいですね。
嬉しいですね。
神事としてお掃除しますっていうね、
意識、ね、意識あるとすごく
とか売り振りしちゃダメ、うん、意識にねだってやっぱりね、はい、お掃除ご神事なんだと思って掃除してくださる方に掃除していただきたいです
よね。
どうせならね、
うんうんうん、
これちょっとお掃除業者の方に
言ってた。もこれを聞いているお掃除業者の方がいらっしゃるのならば、
はいはい、そうそうね、もう頭とかに白いもん巻いてですね。
そうですね、
はい、もうなんか白いなんていうんですか、ハッピーみたいな、そうそうそう、来てですね、それと掃除してくださったらもうお正月気分満載ですよね。
満載ですよ。
素晴らしいですよね。
それこそ来てくれるね、うん、神様の方も喜ぶと思いますからね、
うん、いや本当そうですよ。いいこと言いましたね、私たち、
うん、やりますね、僕たち。
私たちなかなかいいこと言いましたね、うん、というわけでですね、今日掃除の話で終わりたくないんですよちゃちゃっと、あとね2時間もないですけども、ちゃちゃっとですね、
ちゃちゃっとの前にけど、ひろりさん、ちょっと あれを外の窓掃除の時の話まだ完結してないんでいいですよ。
いいですけど、
翌週にひよりさんのしたい飾りの話は翌週
に回しましょう。嘘、来週に回すんですか来週したい話あったのに、わかりました、
はい、
でお掃除 その窓拭きもそうなんですけど、
はい、
窓拭きも今、まあ、そんなに難しくないんですよね。窓拭き
っていうのは難しくはないですね、
まあ、大変ではありますけどね、高いところとか。でも以前はですね、おそらくですね、障子とかなので、
はい、
障子の張り替えが入ってくるんですよね。
障子の張り替えは昔そ
ういえばお正月してましたよね。
やってました。
あれ、慣れてらっしゃる手つきでね、やってらっしゃったからその大変そうに見えませんでしたけど、うん、実際慣れてない人間がやったらかなりの手間だと思いますよ。
難しいですね。
はい、だから窓ガラス拭きね、寒い時期だから、
はい、
大変だけど、まあデコボコしてるわけでもないし、高いところありますけれども、
はい、
まあ、拭くだけですね、言ったら、
うんうんうん。
でも障子張りとかに考えるとね、楽なんじゃないかなと思って。
なるほど、ね、
そういう意味では頑張ってですね、年末もう、ね、11日ですから13日から始めていただかないと間に合わないですね。
そうですね。
と言いますのは、この汚れ払いであるお掃除をしないと 他のこと一切できないんですよ。だって汚れも払ってないところに、年神様へのお供えであるあの鏡餅とかね、飾れないし、汚れを払ってないのに、しめ縄ですよね、しめ縄にもしめ縄の役割があって、その役割を果たせないんですよ。だからまずは汚れを払わないと、あの正月飾りである門松だって鏡餅だってしめ縄だって、それを置いただけでは意味をなさないので、そういう意味では早めにね始めていただけるのがお掃除なのかなと思います。
だからこう、うん、一番初めに、こと始めの時に一番初めにするのが、うん、汚れ払いお掃除という、
はい
はいはい、順調があるという
ね。特に年末の大掃除ですから、普段できないところもね念入りにしていただけましたらというふうに思います、う
ん、はい、お掃除ですね。
はい、お掃除の話だけで今回も終わってしまいましたね。
そうですけど大丈夫です、うん、来週はちらっとさっき日和さんが言いました、はい、お飾りの話、
どうしよう、お飾りだけでまた終わるでしょう。まあいいわ。
はい、はい、せっかくの、ね、年末なのでね、
そうですね、ぜひね、
一つ一つのことにやっぱり日和さん毎日毎回おっしゃってくれてますけど、
はい、
意味合いがあって、
はい
はい、その心を大切にするっていうコンテンツの部分ですね、
はい、
はいはい、ありますので、はい、そういったところをこう見つめ直すいい機会にね、
うん、
はい、
そうですね、
するための、
はい、はいはい、大事にしていただきたいですね、年末の行事をですね、はい、では私たちの話はこれまでにさせていただいて、また来週もお聞きいただきたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。